T4T Translation for Transformation。
こんにちは、伊藤理恵です。この番組はトランスレーションフォートランスフォーメーションコンセプトに、テクノロジーや SDGs などの最新トレンドをわかりやすく翻訳し、私たちの仕事や組織のトランスフォーメーション、変革に生かすヒントをお伝えする番組です。パーソナリティは、オリオリこと伊藤理恵と、
フジノンこと藤野孝則がお届けします。
はい、オリオリこんにちは。
フジノンこんにちは。
いやー、今日はですね、はい、学ぶってことについて話していきたいと思うんですけど、
はい、
学びには3種類あると思うんですね。
うん。
一つはスタディ、
うん、
二つ目はラーン、
うん、
で、三つ目がエクスペリエンスと。
はい。
スタディ、ラーン、エクスペリエンスと。で、スタディは、まあ、習得するとか身につけるっていうことで、うん、こう、まあ、初めにインプットして、こう、それを自分に、こう、習得していく、まあ、体に、落としていくって感じですよね。うん、で、learn は覚える、学ぶっていうことなので、うん、まあ、まずなんか初めに多分本読んだりとか、あとはなんか人の話聞いたりして learn するっていう。三つ目が experience ということで味わうと。まあ、これは非常に感受や身体性を伴うっていうことで、まあ、リアルで実際に現地に行ってみたりとか、うん、まあ、なんて言うんだろう、ユーザーにインタビューしてみたりだとか、誰かと一緒に一つ同じ活動をしてみるっていうことによっている。まあ、スタディーランエクスペリエンスは、ミーシーっていう、完全に、その、漏れなく、ダブりなくっていう概念ではないと思っていて、まあ、我々が学ぶというのを、あえて英語にすると、こういう三つの種類があるんじゃないかなというふうに思うんです。で、結構、まあ、その、最近ね、日本のサラリーマンというかビジネスパーソンは学ばないみたいな、人的投資しないみたいな、企業はでも一方で人的投資すべきだっていうことで、うん、まあ、いろんな企業がこう、研修プログラムっていうことを、まあまあ、たくさん用意するっていう流れが、まあ、さらに来るとは思っているんですけど、
うん、
この、常にその組織開発とか人材開発やってるオリオリからすると、学びについてどんなことを思いますか？
いやー、これもう深い。もう深いというか、広がる。テーマだなっていうところで、うん、ちょっとまずね、この学びの場作りを結構私たちはこうやらせていただくわけですよ。で、そのレイヤーはいろいろあって、一つのその研修を作らせていただいたりとか、まあ、そもそもその仕組みを作ったりとか体系を作ったりみたいなところもあって、で、その学びっていうところは、あくまでもその、まあ、オフ JT なところ、研修だけではなくって、仕事を通して学ぶっていうことも今、経験学習っていう中ではすごく重要視されている中で、
うん、
その仕事を通して学ぶ場をどういうふうに仕掛けとか仕組みとかをどう作っていくかとか、その体系としてどうその仕事以外のところで学ぶ機会を作っていくかって、こう、いろんなバリエーションがあるんですけれども、
うん、
特に仕事の中でこう学ぶっていうのは私すごい重要だと思っていて、当然それは仕事外で学んだことを仕事の中に入れていく。で、それが組織開発の中ではすごく重要だと思ってるんですけれども、
うん、
そのね、こう、仕事、その学びの場を作るために、例えばいろいろこう、インタビューしたりとか、設計するプロセスを踏まえて、結構作り込んだりするんですよ。
なんで作り込む。
作り込む。うん、その学びの場をどういうふうに作っていくかっていうことで、例えば制度的なものとか、その、いわゆるアサイメントの形だったりとか、研修だったりとか、いろんなその要素があるものをこう設計していくんですけれども、あとはその基準を作ったりとか、作るんだけど、動かさない、動かせないお客さんが結構多いの。
ほう。
だからそれをね、作ってるプロジェクトメンバーは、この3つの学びをね、体験してるんですけど、それを社員に届けるために作ってるんだけど、社員に、ね、届ける、社員に動かしていく前に終わっちゃうことが結構多いの。作ったままで。
なるほど。
今ね、そこが私今一番こうもやもやすることが多くてですね、一個一個深掘った話もしていきたいんですけども。
うん。
はい。
なるほど。もやってるっていうのは、その、いろいろこう、意思を持って作っていくんだけど、運用されないみたいな話？
そうなんです。
どんなとこがボトルネックになっていくの？
例えばですけど、組織が変わっちゃうとか。
ああ、はいはい。
とか。
うん。
トップが変わっちゃうとか。
うん。
その、別にターゲットになる社員が変わらないのに、そこにいるのに変わらず、
うんうん、
その外側だったり、 ちょっとした変更がというか、まあ、大きな変更ももちろん含まれますけど、あるとそのポータブルに使えそうなものでももう一回新たな枠組みの中で適用するかを見直さなきゃいけないみたいな話になることが多くて、いや、学ばないっていうよりも学べないっていうか、なんて言ったらいいんですかね、
学べない、
とにかく一回動かそうよって思うことがすごく多いんです、
うん、それは作ってみてやる前に組織や体制やもしくは人の移動があったから作ったものがお蔵入りしたって話、
そう、
お蔵入りか、えぐいな、はい、えぐみつらたんだな、それは。
いいんですよ、私たちは仕事としていただけて、で、うん、そこに関わったメンバーも学びがあるし成長にはなってると思うけど、でもそれはさ、そこからさらにその人的資本の考え方で言えば、そこからそれは投資だったわけだから、
うん、
これから回収しなきゃいけないわけじゃないですか、
うんうん、
回収しないでね、お蔵入りにさせちゃうっていうパターンが結構あるんですよ。
なるほど。
これをね、これをちゃんと学ぶためにどうしたらいいかなっていうことがね、いつももやもやしてるっていうのが、ここ最近っていうか年度末になるともやってくる現象ですね。
いやー、きついな。なんか、あ、年度末になるとってことなのね、これは。
これ組織変更が起きた時に、うん、あれどうなるのかなっていう行方が、闇に乗っかることがあるわけでして。
もうそれってでもさ、その当時にいた人、まあ、その変わる前の人が何のためにこのプログラムを設計してやったのかっていう目的とか前提とかってことを後任者に引き継ぐっていうことって、その上の人がね、うん、担当レベルの人じゃなくて上の人が引き継ぐってことが抜けてるみたいな話なんじゃないの？
いやー、まさにそうだと思います。
小さい声だった。だよね。でもそれって、その上位職の方がそのやっぱり人的投資っていうことへの、
うん、
まあ、問題意識は持ってるものの、
はい、
なんて言うんだろうな、その問題意識へのこうちゃんと対話がなされてないみたいなことあると思ってて、なんか変な話あれだよね、その塾に、子供の塾に通わせてみたけど、あそこはダメだ、あの先生はダメだっつって、なんかすぐこう、うんうん、塾ばっか特会引っかえするみたいな、
うんうんうん、
で、そのしちゃうっていうことかもに近いような気がしていて、そのどこのどういうプログラムがいいのかとか、何がいいのかの前に何のためにやるのかっていうところさえちゃんと握られてたら、うんうん、じゃあまずちょっとやってみながら、そこの中で何が問題だったか振り返ろうみたいな風になるべきなんだけど、もったいないよね、確かにね。
もったいないんですよ。しかも、なんかそれ自体はすごくいい仕組みができたねとか、なんかここ、うん、これは具体的にこういうふうに動かしていけるといいね、みたいなことを、納品後の振り返りとかでフィードバックもらっていたとしても、
うん、
組織が変わるとか、なると、もう全部なんかゼロリセットみたいになっちゃう。
あー。やっぱあれなのかな？
うん。
やっぱ何？どうぞ。
担当者からしてみると、うん、ここまで思い込めてやってきて、具体的にもう4月からこんな風に動かそうと思ってたのに、
いや辛い。
でもちゃんと担当同士はちゃんと引き継いで、自分が異動になってもなんとかさんにきちんとこう伝えていきますよみたいな形になるんですけれども、実際それが機能するかどうかは、その新しい組織の方針が出てくる7月以降までちょっと様子を見なきゃいけないみたいな、その時にうまく乗せていけるようにするとかっていう、なんかね、全然上の方々が投資として見てないんだなっていうのは、相変わらずですけれども、
うん、
その投資として見ていれば、じゃあこれがどれだけその実際に新しい組織だったりとか、新しいこう組織体とか何かの中で使えるかどうかっていうのをちゃんとこう材料として洗い出して見てくれると思うんですけれども、
うん、
多分なんかこう経費として見ていると、まあ使い切ったっていうか、使い終わったみたいな形で流されていっちゃうんだろうなと思っていて、人的資本っていうその投資の考え方が HR の上の人たちとかすごく大事な、どれだけお金を使ってなんかその準備をしているものを使ってみて初めて回収できるのに、使わないでお蔵入りしてるっていうものが山ほどあるよってことをなんかちょっと気づいてほしいなって。
いや、
そういうランニングどうやって作ったらいいかな。
いや や、これ聞いてる、ね、企業のそういう人事とか組織開発やられてる人は、まさにうちの会社でもそうです、みたいな風に、身につまされる感じがあると思うんだけど、それは一つあるなと思うのは、世の、その、親が、その、教育論っていうのを、その、みんな好きに語れるわけよ、主観で。教育とはこうあるべきだと。だから、それと同じように、その組織論とか人材育成論っていうのも、それぞれの人が主観として持てるものなんだよね。だから自分の経験の中から人はこう育つとか、自分はこう学んできたっていう、自らの考えがあるから。だから、人が変わると、いや、俺はこう思う、私はこう思う、みたいな感じでゼロリセットにしたくなる気持ちは、なんかわかるんだろうね。ってなると、その、じゃあ、世の教育論で考えたときに、じゃあ、STEM 教育が必要だとか、探究学習が必要だとか、子供には生きる力が必要だみたいな話になってきたときに、まあ、ちょっと前まで今もあるけど、社会人基礎力とかね、その未来人材ビジョンで考えたときに、これこれこうだって、やっぱりその、指針が必要なんだろうね。で、その指針に対する共通理解があった上でいくと、まあなんで、今の時代で言うと、例えばじゃあ、その、僕たちの時代は割と、その、いい高校に入って、いい大学入っていくと、なんかその、障害年収が上がりやすいっていうのは統計的に出てたけど、今じゃあどうなんだみたいな話の中で、まあ世の、親は、自ら、その、世の中の流れを読みながら考えるわけじゃない。そこには一定の潮流っていうのがあるわけで、で、同じように、その、本当は人材育成論においても、世の潮流とか、世の中が今言っている目的は何なのかっていうことの、ちゃんと学びを、上の人にしてもらうってことが必要なんだろうと思うんだけど、だからそういうのをこう、それこそ役員クラスの方がね、人的資本経営ってことをちゃんと理解する、まあ部長クラスの方でもいいんだけど、とかっていう場とかって作られてないの、今、企業の中で。
いや、結構、そのコンソーシアムが作られたりですとか、まあ、弊社も社長がトップになって、そういう場を作ったりとかしてますけど、でも、全体の部長クラスって、すごい人数が大手企業だけいるわけじゃないですか。で、その中でそこにタッチしてるとか、そのことについて考えたことがある人って、2% ぐらいしかいないんじゃないですか？
なるほどね。
そんなこと言っちゃいけないかな。だからもっと、そのことについて、なんて言うんだろう、世の中こういう動きだよ、トレンドだよっていうこと以上に、その観点で見たときに、自分たちの会社の予算だったりとか、その仕事を見たときに、経費として、コストとして、処理しちゃってるものの中に、資産として見るべきものがあるんじゃないか、みたいな観点を持ち直すみたいな、なんかトレーニングじゃないけど、なんか必要かもな、なんていうのは、すごく、特に年度末にかけて感じるところであったりします。
いやー、なんか人材教育とか組織開発を経費として捉えると1年でプログラムはお蔵入りになるというケースタディを、いただきましたけどいやー、きついね、これね。なんかこの今の
15分間
きつい温度独語感があるやつだなな
んかね、本当に非常にもったいないって思うし、そこから初めてこの3つの学びっていうものを組織の中で動かせるのに、その手前で葬るものがあまりにも多いような気がします。
そうか、なんかね、世の部長の方々とこの人的投資とかを、それこそスタディ・ラン・エクスペリエンスっていう段階を経て学ぶ場を作れたらなと思うんだけど、なかなかそういうのを会社の中でやらせてもらえないんだよね。若手中堅ばかりをやろうとしてしまうっていうところは、どうしてなんだろう。なんか部長さんたちとかって、研修の機会ってなんかやっぱり若手中堅に比べて少ない気がしない？そうでもないの？あるはあるか。
結構差があるんではないかと思いますね、企業によって。
企業によって。
はい。まあ、あとやっぱり自ら手を挙げて学びに行くっていう人は部長以上になると非常に少ない印象はありますよね。やっぱりある程度選ばれた方々はなんか呼ばれて行く機会っていうのは結構あると思うんですけど、ステータス的に。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
いや、それこそじゃあその上の世代の人たちがリスキリングできる機会っていうのが与えられないままに、結構オワコン化 老害化してちゃうっていうリスクがあるみたいな話があるんですね。
かなと思ったりはしますね。
頑張ってやろう、これ。
頑張りましょう。
なんかリスキリングっていうのがね、うん、デジタルの話ばっかりになりがちなんだけど、うん、人的資本系をちゃんと学ぶみたいなことっていうのは、うん、今のこの時代のリスキリングには重要なテーマだなっていうふうに思った次第であります、うん。今回はどこがかんがもやもやした感じで終わります。お料理ケースアディありがとうございました。
なんでもないです。
この番組は働くを変える窓を開ける株式会社働き心地研究所と、知恵を広げる知恵を育てる株式会社文殊の知恵の提供でお送りいたしました。